ボードゲームカフェ採用木曜ゲーム会アフタートーク始まるよ。はい、どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー茅宮と、
あなたの心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしている。
はい、
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
木曜ゲーム会、8月31日第59回、
はい、
終わりました。
あと1回で60回ですね。
あ、そうですね。
いやー、めでたいめでたい。
早いもんですね。
ね
え、今回ご参加いただいた人数は11人ですね。お一人ちょっとキャンセルが入っちゃって、はい、まあ、お仕事の都合ですかね、うんうんうん、残念ながらということで、
ちょっとおとなしめでしたね。
これでおとなしいと言えるほどになったんだなという気はしますね。
あ、そうですね。10人
去年の始めた頃なんて少ない時って8人の時が確か1回あった。
1回だけありましたね。
まあ、それ以外は10人以上はいたんで、そう思うとすごいいいですね、
う
ん、
そうですね。まあ、アベレージは
毎週欠かさずずっとやってますからね、
うん、もうだってアベレージ10でもないでしょ。もう11、12アベレージじゃないですか。
そうです ね
平均すると、
まあ、すごいですね。よくぞ毎週これだけちゃんと集まれるもんだな
って。そうですね。いや、で結構ね、あの新しい方、
そうです、ね、
来たことない方も結構来てくれるもんね。
毎回1人か2人は新しい方がとか、うんうん、最近そのゲーム会から初めて来た方とかが2回3回顔を見せられてる感じの方もいらっしゃるので、もうちょっと増えてきたらやっぱローテーションというか、その、
うんうんうん、
ね、何回か来られてた方がまたしばらく来なくなってる間に別の、うんうん、しばらく来てなかった方が来られたりとかするパターンで、はいはいはい、いい感じになんかローテーションできてるなっていう、
うんうん、移り変わりがね、結構
やっぱ皆さんね、そんな毎週暇じゃないんで、
うんうん、
何ヶ月かに1回とかっていう方がローテーションできてくれたらすごくいい感じに回ってるのが多分今の状況なんじゃないかなとは思いますけど、
はい、
はい、
ありがたいですね。
そうですね、皆様のおかげです。
はい、
で遊んだゲームはですね、
うん、
The Fox in the Forest、 ヘックメック、カルタヘナ、コンプレット、ナショナルエコノミーメセナ、ビースト・オブ・バランス、メリッチ・ボードゲーム、ムガル、お魚恋し、キング・ドミノ、ダイス・ロード・レース、マンマ・ミアとなります。
あ、
はい、まあ、ちょっと少ないかな。まったりですね、
ですね、
まあ、人数が少ないんで、
うん、
やってるゲームがどうしても減ってる感じなだけですね。
うんうん、あと結構長くやってたのが多かったっすね。
そうですね、コンプレートも2回ほどされてましたし、
うんうん、
ヘックメック5人はさすがに意外と時間かかってましたね。
なんか取り合いの不毛な状況にちょっとなってしまったみたいなのは聞きましたね。
まあ、なりがちなゲームではありますね、うんうん、はい。あとビーストオブバランスが持ち込みでですね、
はい、
あの遊ばせていただいたんですけども、
うん、
アプリが落ちる、アプリが落ちるということで、でも最後までやりたいということで何度も何度もちょっと初めからやり直して、
は
い
は
い、
あれは結局、変えてやったんでしたっけ、そのアプリの。
そうですね、あの結局お客様、持ち込まれたお客様の、うん、
はいはい、
最新機種
で、
まあ、機種を使って、
うんうん、
アプリを動かしてやってみました、うん、うちの iPad 古いんで、
はいはいはい、
もう落ちまくる、
まあ、意外とやっぱ機種のね、あの最新性によってアプリの挙動が、
ね、どうしてもそうですね、
難しいですね。僕も iPhone5 世代なので、
はい、
よくわかります。
まあ、ビースト・オブ・バランスというゲームはですね、うん、まあ、バランスゲームなんですけども、
うんうんうん、
そのおもちゃのような形をした、いろんな形の動物の形を模したものだったり、
はい、
炎の形を模したものだったりっていう、
うん、
いろんな形のちょっとプラスチック樹脂っぽい、
うん、
あの積み木じゃないんですけど、
はいはい、
ものがたくさん転がってまして、
はいはい、
そこにですね、あのマークが入ってるんですよ、
うん、
でそのマークを台座のマークに近づけると、
うん、
台座から、まあ、あのアプリですね、 iPad なり何なりのアプリの方と通信しまして、
は
い、近づけたものの認識するとアプリ側にもそれが現れると、
うん、
でその状態でバランスゲームのようにこう積み上げる、台座の上に乗せていく、そうすると乗せた後にアプリ側の方に乗せたものの映像が出てくるという、
うん、
画像ですね、バッと 3D の絵が出てくると、うん、でそこにですね、あの動物を乗せた場合動物が湧き出てきて、うん、その動物の上に数字が出てくるんですよ、
う
ん、はい、でその数字 1体だけなら特に何もないんですけど、うん、新しい動物を新たに生まれさせると、うん、またその動物にも数字が出てくるんですね、うん、で一応その1個物を乗せて、まあ、次の手番に移るまでのその乗せた時に、
うん、
あの今いてる動物の中で一番数字の高い動物だけが何も減らない、数字が減らない、
うん、
はい、例えば7って表示されてて他の動物が5とか4とかいたとしたら、うん、7の動物は減らない、うん、でそれより低い数字の動物はみんな1ずつ減るんですよ、うん、はい、でそれが0になると動物は死んでしまうというようなルールの中でバランスゲームをしていくんですけど、
はい、
要はそれが何に影響するのかというと、うん、このゲーム全員で協力してできるだけハイスコアを目指すというゲームなんですね、
うん、
でその積み上げた動物とか その、まあ、いわゆるヒットポイントみたいな数字が、まあ、そのまま得点と結びついてまして、死んでしまうと得点がガクッと下がると、
はいはいはい
はい、なので途中でそのエネルギーを与えるキューブみたいな積みづらい形してるキューブをうまく積んでいくと、そうするとその動物にもまたあの新たなパワーが与えられて生き延びることができて点数も伸びるみたいな風になってまして、で途中であのバランスを取るのにちょうど最適なのバーみたいな形をした、
うん、
なんていうか長細い板状のものがあったりして、
うん、
それを認識させてから乗せると、
うん、
あの画面の中の動物が進化したりするんですよ、
う
ん、ポケモンのようにとか、別の動物と今いている動物がくっついて別の動物が新たに現れたりとかする、
うん、
そういう能力があって、それでさらにハイスコアを伸ばせるという風になってまして、ただ増えれば増えるほど動物が死にやすくなるので、
うん、
あのとりあえず同じ強さの動物、一番強い数字の動物がいっぱい複数いる分にはそいつらは数字が減らないんですが、
うん、
それの数字より低いやつらみんな死んでいくので、軒並み体力が毎回1ずつ減っていくので、
はいはい、
それをなんとかあの生きながらえさせながら進化させたりとかして、
うん、
時間を稼ぐというか、あの他のブロックをどんどん積んでいかないといけないという風になってるゲームですね。で一応その重さを測ってるセンサーになってまして、
うん、
台座が、まあ、言ったように測りみたいなものですね、
はいはい、
もし上から一つこう物が落ちたりとか崩れたりすると、
うん、
途端に画面が火山の画面に変わりまして、
うん、
で火山の中のバロメーターみたいな、ここマグマが溜まっていくバロメーターみたいなのがミューッと上がっていって、
うん、
一定時間でやると大噴火を起こしてゲームオーバーになるんですよ、
うん、
でその場合はすぐさま落としたものを積み直すとセーフ、
うん、
で積み直すにはどんな形でもいいんです、とにかく積み直せば、まあ、測りを同じ重さにしてしまえばいいわけです、ね、それでセーフになるというふうになってて、なかなか緊張感のあるバランスゲーム
ですね。なるほど、ビースト・オブ・バランス、
いやなんか面白かったですよ、
うん、
で毎回やるたびにそのあこの動物こんなんだったとか言ってワイワイやりながらできるんで、アプリさえ落ちなければいいゲームです。
なるほどなるほど、はい、
レジューム機能があればなおさら言うことはなかったんですけど、
はいはい、
あの落ちても再開したらもう続きからできればよかったんですけど、落ちるとまた初めからなんで、
みたいですね、
そこがちょっと辛い、はい、
あ
ですね、まあ iPad 買えなしゃあないなとは思いましたけどね
まあアプリはね難しいところですね。
でそれがちょうどあのきびだんごっていう、あの日本でやってるキックスターターみたいな、
は
あ、あの出資募ってやるプロジェクトのやつがあるんですけど、
はい、
そちらでちょうどそのビースト・オブ・バランスっていうのが、
うん、
つい今日ですね、
うん、
達成しまして、
うん、
まあ、輸入して、
うん、
出資した人にみんなに分けて、
うん、
はい、手に入るようになるみたいなやつがありまして、採用でも一応そこに出資したんですよ、
うん、
で、まあ、そのうち完全版が来るんで、
はいはい
はい、なおさら iPad どうしようかなっていう。
あ、完全版はアプリが落ちない、
いやアプリは変わらないんであ
、
はい、ただコマがいろいろ増えてます、はい、まあ、あれは結構カフェとかにあるとすごくいいかもしれないですね、
うん、
なかなかあの値段が値段なんでそうそう簡単に買えないし、箱がものすごいでかいんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
なのでちょっとおいそれと買って家で遊ぶのは難しいゲームなんで、
うん、
まあまあまた手に入ったらよかったら遊びに来てくださいというところです。
はい
はい、
ビースト・オブ・バランス、
そうですね、
そしてゲーム界の話は
こんなところですかね、 はい、だいぶ時間取られましたからね、はい、10分も使いましたね。
はい、ということでですね、コメントいただいているので読ませていただきます。爽やか野郎男爵さんから、初見です、うんこ、
はい、うんこ、
はい、うんこ、西さんこんばんは、
はい、こんばんは、
はい、こんばんは、サバイカゲトラさん、こんばんにゃー、
こんばんにゃ
ー、こんばんにゃーですね、
はい、
にゃ
ーにゃ
ー、はい、山地さんは、こんばんは、はい、山地さんこんばんは、サバイカエル男爵さん、ジローキャスが始まった、
そうですね、ジローさんずっとキャスされてますね
みたいですね、
はい、もうさっきゲーム会注文がキャスされてて、そのキャスがなぜかここで流れてるという状況で
したからね、流れてましたね、なぜか、はい
すっかりジローさんはキャス中毒に入ってますからね。
あ、キャス中ですね、キャス中、
はい、それなんかおかしい、はい、まあとりあえず進めていきますか、
はい、
今週の、はい、ボドゲでアンケート、うん、ですね、今回は469票いただきました。なかなかいい感じで、
はい、
好きなボードゲームのタイプは次の4つから選ぶとしたらどれですかということで聞いてみました、うん、まあ、シンプルに、うん、一つ目が脱出や救出、協力がテーマのゲーム、まあ、パンデミックだったり、
はいはい、
まあそうでしょうね、何でしょう、アンロックだったり、
うん、
はい、まあ、救出って何でしょうね、
救出、うん、フラッシュポイントだった
んですか、あ、フラッシュポイント、確かにそうですね、まあああいうのがテーマ、うん、で二つ目が冒険や旅、探索がテーマのゲームですね、
うん、
はい、で三つ目が産業や経営、お金がテーマのゲーム、まあ、株だったりとかですね、
はい
はいはい、で4つ目が競争や戦い、領地がテーマのゲーム、
うん、
まあ、ドミニオンだったり、
うん、
まあ、ギャンブル系のゲームも競争だったりですね、
はいはいはい、
戦いとかだったら、まあ、まあ、個人攻撃ありとかそういう、うん、まあ、ゲームだったりとかですかね、
うん、
キングダムとか、まあ、キングオブ東京とか、
うん、
ああいう感じですかね、ストライクとか、
うん、
というわけで、まあ、ざっくり分けてみましたと、
うん、
で、2票ほどアブストラクトが好きですけどこれが好きですみたいな感じの、
あ、
わざわざ自己主張されてた方もいらっしゃったんですけど、
はいはい
はい、今回ちょっと設問がどうしても4つなんで入らないんで、
なるほど、ね、
はい、あえて外してみました、
うん、
で、脱出系、協力系、救出系がお好きな方が 19%、旅や探索、冒険が好きな方が 35%、産業や経営、お金が大好きという方が 25%、競争や争い、領地がテーマのゲームがお好きな人が 21% となってます。あら、落ちましたか？
いや、落ちてないですよ、大丈夫ですよ。なんか不安定だという報告が入ってるので、
あ、なるほど、
あ、
でもそれやると落ちますよね
あ、
それやると落ちます、
そうですね、
はい、
いや、つながるかなと思ったんですけどね、はい、
いや、今回線復旧中ですね、
はい、復旧中でございます、
はい、復活ですね、
はい、ということで復旧しました、
はい、木曜ゲーム会
アフタートーク、
はい、この番組はボードゲームカフェ最後からお送りしておりますというわけでですね、回線が不安定ということで一度Wi-Fi から普通の回線に戻したら切れたというオチです、
はい、回線をつなぎ直しましたので、不安定だという報告だったので、ツイキャスの方をちょっと一回つなぎ直しました、はい、ということでボドゲでアンケートについて今語っている状況です、はい、まあまあそんな感じでね、4つのテーマから選んでいただいたという状況で、
そうですね、まあ、またポッドキャストを聞き直してみてください、
はい、はい、ポッドキャストではまあ一応途切れてる間の話もしていますが、まあ、特に中身のあることを言っていた記憶もないのですが、
ただ単に結果について語っただけです、はい、ちなみに宮野さんがお好きなテーマは何かありますか、この中で選ぶとしたら、
そうですね、難しいですね、
難しいですか、
どれと言われるとなかなか難しいなと思いましたし、
はい、
難しいなと思ったのがさらに言うと、なんか人によって捉え方が変わりそうだなと思って見ていました、特に競争や戦い、領地がテーマのゲームを手島さんが説明されている時に、まあ、例えばギャンブルだったりとかっておっしゃってましたけど、 僕の場合ギャンブルはあまりここで想像しなかったな。競争や戦いなんで、どっちかというとウォーゲームみたいなイメージで見ていました。
レースゲームとかも競争ですよね。
ですけども、なんか多分競争や戦い領地がみたいなになってくると、もうちょっと硬派な、なんかすごいバリバリ戦争のイメージの、
あー、まあ、それも含みますね。
そうですね。でも なんかそっちのイメージの方が強かったですね、
うん、となるとどれになりますか。
どれなんでしょうね。まあどれも面白いですよ、うん、これがテーマだったら買うなみたいなのっていう話になって
としたら、心が踊るテーマとか、
心が踊るテーマね、はい、になると、まあどっちかというと、まあじゃあ競争や戦い領地がテーマのゲームか、冒険や旅探索がテーマのゲーム
か、なるほど、
オアかな、どっちかかな。
あんまりあれですか、株ゲーみたいなのは好きじゃないですか。好きじゃないって言ったら変ですけど、
別にそこまで固執するとこではないですね。でもまあ競争や戦いの方ですかね、おそらくは、うん、まあ、好きなゲームの傾向的に見てもですかね。
まあ、僕は、自分では冒険や旅探索テーマのゲームの本に入れましたね、うん、
はいはいはい、
やっぱなんかファンタジーものとかすごい惹かれますね、
うん、まあ、っていうイメージですよね、そっちはね。それは
大体そういうゲームってフィギュアとかコマが結構いろいろあったりするので、なおさらこう妄想がはかどる感じ、
ね、テーマ性が強いゲームはそっちの方がイメージありますね。
まあ、別に経営ゲームとかも好きは好きですけど、
うんうんうん、
どちらかといえばという意味では、まあ、そうですね、なりますね、
はい。
まあ、そんなところでした、アンケート。はい、
はい、アンケートご協力いただきありがとうございます。
今夜は不安定、ああ今もうつなぎ直したんで多分大丈夫です。
あ、それはその不安定だった頃の、コメントですね。
そうですね、
はい、コメントいただいておりますが、そうですね、イカさんこんばんは。
はい、こんばんは、イカさん。
ああ
イカさん二郎さんとか行かなくて大丈夫なんですかね。
大丈夫なんですかね。
なんかよくコラボされてるんでね。
今日はお休みなのかもしれないですね。小丸時さん、こんばんは。
はい、こんばんはです。
明日お邪魔しますのでよろしくお願いします。
そうですね、9月1日ですね、明日。
ああ、なるほど。
小丸時さん毎月最初の一日の日に
はい、はい、
大阪に用事があるんで、そのついででこちらの方に寄っていただけるんですよ、
うんうんうん、
でまあお互いのなんていうか最近どうですかみたいな、はい、
近況報告
にしたりとか、おすすめゲームを出したりとか、
はい、
そんな感じのことをよくやってるので、明日じゃあお待ちしております。
はい、
はい、
花の金曜日ということでね。で、サワイカル男爵さんが今夜不安定というコメントをされていたので、一応ちょっとこちらでつなぎ直しました。サバイカゲトロさんがあれって言ってあります。何が起きたのかは分かりません。
はい、
でトモさんこんばんは。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。私はお金が絡む系が好きですと。
なるほど、ね、世の中銭ですからね。
まあね、
これですよ、これ。
いや、言うてもあれですよ、こう増えて嬉しいものって言ったらお金なわけじゃないですか。
なるほど、
はい、なので、まあ、それは結構こう基本というかベーシックというか、割とあのみんなの根源たる願いではなかろうかという、
はい、お金は人間が生み出した業ですからね、はい、
そうですね。まあまあ貨幣経済というのはね、まあ、一種の発明ですから、不自然だと思います。
でした、
はい、でした。ボドゲでアンケート、
何か言おうとしてたんですが、あ、うん、今週末といえば、
ね
ね、
それですね、
ボードゲームフリーマーケットですね。
はい、住の絵でやるボードゲームフリーマーケット、
はい、皆さん行かれるんですか。
まあ、一応見に行こうかなとは思ってます。はい、出店とか全くないです。
あ、なるほど。じゃああちこち顔出して、
うん、
よ元気みたいな感じですね。
いや、普通に物色しに行くだけで
何か買おうかな。
まあまあまあ、でも知り合いは多分いるでしょうから、まあ挨拶もね兼ねていくのはありかもしれないですね。
あれが1時からですよね。
そうですね、1時からですね。
早めに行ってしまって並ぶというのは元気ですね。
ああ、はいはいはい。
場所が、住の絵マイコンホールですか。
はい、場所は住の絵マイコンホールですね。ちょっと若干今手帳さんの声が遠くなってますけど。
そうですね、
はい、
僕はああやっちゃったと思います。はい、住の絵マイコンホール、あ、結構広いですね。
うん、結構広かったはずですね。前回も同じとこじゃなかったでしたっけ。
そうですね、一応趣旨としては中古ゲームをメインとしたボードゲームのイベントとなりまして、
そうですね、
持ち込まれるゲーム数が500を超えると、
うんうん、
創作ゲームやショップの出店もあるので、まあ、うん、 最近出たゲームとかも多分あの、うん、ボードゲームラボさんとか DDT さんとか、
うんうん、
イエローサブマリンさんとか、
うん、
他にも結構そうですね、名古屋
のゲームストアイエサブさん来るんですか。
はい、イエサブさんも来ますね、ナンバテンさん、
はい、あ、そうなんだ。え、前来てたかな。
名古屋からバネストさん、
あ、まあまあバネストさんは、はい、もうよく
来てくださいね。三宮からはトリックプレイさんもいらっしゃいますね、
はいはいはい、トリックさんも前来てた。
そうですね、ついこの間の火曜日にトリックプレイさん僕行ってきたんですけど、
うんうん、
もう今度これ出すんだって言って山積みになってましたね。めっちゃ売る気満々でした。
そうだ、トリックプレイさんは確か毎回来られてる感じですね、はい。
まあ、あの2人用のトリックテイキングゲームも出されるそうなんですけど、
はい、
おすすめです。面白かったです。
へ
え、面白いですわ本当に。
2人用取り手、
取り手好きなら多分買いなぐらい。あの変態取り手じゃないんですよ、はあ、いわゆる変態トリックテイキングではなくて、
はいはいはい、
あの普通のトリックテイキングなんですけど、
うん、
奇数のカードにだけ、うん、あの特殊効果がちょっとついてるっていう、うん、もうそれだけなん でその特殊効果も別にやらしいもんじゃないんで。
2人用のトリックテイクとかね言ったらすごい食いつきそうな方を僕は心当たり一人ありますけど、
あれは面白いですよね、本当に良かったです、
はい。まあ、私も今チラシの方を見させていただいてるんですけど、ブース的にはどのぐらい出るんですかね。これは
結構な数ですかね、
うんうん、0701から最大はどこだ0731、
うん、
0735とかありますね。
ああ35ブースぐらいですかね。じゃあ、
あ、違うな、38ある
結構ありますね
それを鵜呑みにするなら38ですかね。
はい
はい、
イカさんも何か出入り口のすぐ横で
茶碗4茶あるわ
イカガヤさんがありますね。
まあ、コメントを読ませていただくと、山地さんフリーマーケット私も行ってきますというコメントいただいてまして、でイカさんがうちのブース来てねというね、あのイカさんからコメントいただいておりますよ。
イカさんのとこ何出さはるんでしょうね。
イカガヤですか。イカさんのとこはイカガヤですね。ではイカガヤのものを出すんじゃないですか。
前回の新作、
何でしたっけあれ、どうするしちゃった
出てこないってやつですか。
ちょパンパカパンのイメージが強くて、
パンパカパンは印象がねすごいじゃないですか。もしかしたらドーナツドライブスルーが出てくるかもしれませんね。
あ、
パンパカパンから
逆イメージ。フランス版でしたっけ確か。はい、いかがやさんと、山地さんブースに1個ずつ買いに行きまする、一言ずついもらいに行きまする。
ああ、また寄せ書きを増やすんですかね。
ああ、ですかね。なんか寄せ書き集めておられますよね。
あれはなかなか味のある寄せ書きでした
ね。え、すごい面白い感じで、
面白い、過去お店の性格が出てるというか、
うんうん、
いいですね。
まあ、いろいろ出展されてますね。まあ、私は基本ゲーム作る側の人間させていただいているので、まあ、ゲーム作ってるサークルさんがどんだけ来てんのかなとかは結構見てて、なかなか興味深いですね。
はい、イカさんからイカガヤです、ひよこぴより出します、中古も集めております。
そうそう、ひよこぴよりでしたね。
ぴよりなんですよ。
あ、ぴよりぴよりね、
ぴより
です、ね、はいはいはい、
はい、
でしたでした。そうそう、そんな名前でした。トモさん、短時間ですけどフリマ行きます。まあ、やっぱそれだけ皆さん注目されていることですね。
そうですね、うちにも結構な数のチラシがあったんですけど、
うんうん、
まあ、だいぶはけました。
お、はい、素晴らしい。
でも手に取るたびに大体皆さん戻そうとするんで、いやもうそのまま持って帰ってという
そうですね、
はい、見るだけ見て戻そうとするんですよね大体ね、満足して
普通にこのブースマップとか有用ですよね。
そう、持って帰ってねって言って持って帰ってもらったりとかしたんで、だいぶはけましたということを、
うんうん、
あのここを通じてあの田内さんに通じればいいなと。さすがに全部はなくなりませんでしたけど、
はいはいはいはい、
結構イカハルっていうお客さん多かったんで、それなりに、
うんうん、
はい、にぎわってもらったらいいなと思います。
あれですね、ボードゲームショップ DDT とボードゲームラボ DDT は違うんですね。
違うんですよ。ボードゲームラボ DDT はですね、4つ分のスペース
めっちゃでかいですね、
取っているというね。
え、ボードゲームショップ DDT の方が狭い、小さい、
まあ、チムさんの勢いを表してますね。
なるほどね。
一応ど、まあ、あの小耳に挟んだ情報だと今回はコスプレはないそうです、はい、
ああそうなんですね。
この間聞いてきました。
ほうほうほう、
はい、
まあ、そのコスプレがあるっていうのを僕はなんか特に念頭に置いてなかったので。
ゲームマーケットといえばチムさんのコスプレ
です。まあ、確かにそうですね、はい、それは確かに会うたびにコスプレしてるイメージはありますね。
今回ちょっとネタが特にあの夏なので何、うん、ないってことで、
あ、暑いですしね、
まあ、ね、水着と浮き輪というわけにはさすがにかな。
そうですね、そんなね、フェイトみたいなのは、
はい、ですね。でなんか土曜日ボードゲームラボさんもお休みにして出られるって言ってましたね、
うん、ああ、はいはいはい、はい、
すごいですね。
あ、本当だ、
741でみんなに言われるんですよ。でも、ね、行かないんですかって言われてトリックブレさん行った時も行かないんですかって言われて、あ、いや、まあちょっとお店があるんで
土曜日は閉めるわけにいかんですな
行かないんですか
一番稼ぐ時ですもんね。
火曜日だったら多分朝ね、一番に並ぶつもりだったんですけど、ま
あ、火曜日やったら他の人は行かないですね
多分やってないですね、火曜日だったらね、
はい、ちなみにブース番号741のイカガヤが多分最後なんで41ブースですね。
ああ、素晴らしい、41ブースって結構ありますね、
はい、っていうのをイカさんがうちは741で最後の番号ですよというのを言っていただいてます。
入り口でまず見て帰る時も寄れるこの場所ですね、うんうん、いかがやさんの場所って、
なんか個人出店って人がちょいちょいあるのは、これは個人で中古売られてるってことなんですかね。
まあ中古だったり自分のやつだったりじゃないですか、うん、作ったりとか、はいはいはい、
もうちょっと気になったのはあのゲーム工房ルーザードッグズがあのサザンクロスゲームズから離れているっていうことがちょっと気になりました。
あ、何かあるんですか。
なんでしょうね、兄弟分のはずなんですけど、
おまああのラボ DDT とDDT との違いみたいなものじゃないですか。
ああ、いや、なんで話してんだろうなと思って。
なんでしょうね。
基本共同出店してるのが多いイメージなんで、あれですかね。もうそろそろ田元若月が来たのかもしれないですね。
でもよく見たらあの株券さんことゲームノアさんも結構広めのブースとってます、
ね。本当ありますね。これあれですかね、コプラスですか。
あ、これはコプラスじゃないですかね。
コプラスをコプラス。
お隣がちょっとあの DDT さんなんで。
うんうん。
なかなか大変かもしれませんね。
ああ、どうなんでしょうね。
いやー、まあこれは楽しみですね。
はい。ということでね、
まあ、いろいろ話はつけないですが、お客さんのお土産話はぜひ聞きたいところですね。
うん、はい。ということで、はい、皆さん行かれる方はお気をつけて行ってください。
そうですね。住之江マイコンホールというところです。
うん、
はい。南海本線だと住之江大社下車、市営バスで2分、徒歩だと10分。半海線だと細井川駅下車、市営バスで2分、徒歩だと10分、
はい、
四ツ橋線だと住之江公園駅下車で市営バスで2分、
うん、
大阪市営バスだと住之江区役所前すぐということになってまして、駐車スペースはないので、まあ、電車バスで行ってみてくださいということです。
はい、
はい、宣伝終わり
ということで、あと残り3分ほどとなってまいりました。誠さんからコメントいただいております。今回は入り口と出口が別になってたはず、そうですね、別になっているというよりか、ね、まあ、混雑時ですかね。混雑時は
出口が専用出口が開くということで、うん、まあ、多分混雑見越してるんでしょうね、
はい、
おそらく別になりかなと、
なんか舞台の方ではオークションのなんかやつありますよね、
イベントもされるので恒例のオークションイベントがありますね、はい、うん、はい、
まあボードゲームフリーマーケットに関してはこんなとこですかね。
ですかね、
はい、
では近況といえば宮野さんどうですか。
お知らせじゃないですか。
まあいいですよ、別にもう、う
ん、お知らせ特にない。
お知らせ、お知らせは今週はあのあれですね。
これそのこの後また15分行くんですか。
まあどっちでもいいですけど、
ね。いや、こっち準拠で見てましたけど。
ポッドキャストの方ですか。
はい、
ポッドキャストの方はあとちょっとですね。
そうですね。だからお知らせに行くのかと。
お知らせね。
はい、
まあ朝ごいたがありますよ今週。
ああ、今週はある時、はい、
で来週の月曜日が、ボドゲで ABC。
ボドゲで、
はい、全然集まりの悪いボドゲで ABC。誰か来てっていう感じですね。
はい、来てあげてください、はい、ということでね。
そんなとこです。
はい。
はい。じゃあ近況ありますか。
近況は
宣伝でもいいですけど、
宣伝ね、まあ特に現状決まってるのはないですけど、まあゲーム作ってます
定型文
定型文
定型文ですね。
ただもしかしたらですけどゲームマーケットね、
秋
お12月にやるやつ、はい、12月なのに秋
出はるんですか。あれ申し込み終わってないんですか。
今二次募集中です。
お
もしかしたら何らかの形でゲームマーケットに出展することになるかもしれないです。
2日開催ですけど、
はい、
もう決めてるんですか。どっちで。
日曜ですね。
あ、日曜の方に。
あ、僕だって普通に土曜日見に行くんで。
あ、なるほど。
土曜日にゲームマーケットを楽しんで日曜日に出店する。
そういうサークルさんも多いかもしれないですね。
もしかしたらあるかもしれないですね。なんか噂によると土曜日の方が多いんじゃないかみたいなのは聞くんですけど、
多分一般的に旅行を行く人の気分としては土曜日に行きたがるっていう傾向がありますね。
だし、なんか土曜日に買って日曜日に遊びたいっていう人もいるんですけど、でも個人的に正直な話なんですけど、それって東京の人のイメージなんですよ。土曜日買って日曜日遊びたい、はい、なんか個人的に僕としては、なんか行ってすぐ頑張るよりは行ってちょっと遊んでからで頑張ってで次帰りたいみたいな、なんかそういうなんか大阪在住としてはそんな気持ちもあるんですけど、まあ、これが大阪在住の気持ちかどうかに関してはわからないんですけど、なんかそのムーブは結構なんか東京のイメージなのかなっていう。どうなんだろうね、わかんないですけど、
今回初めてですからね。そうですね、どういう形になるか全然わかんないですね。
まあ、両日出店される方っていうのも全然普通にいるみたいなんで、まあまあそれに関してはなかなかどうなるんでしょうね。
いまだに東京の方は行ったことないですね、ゲームマーケット。関西だけですね。
普通に、
まあ、また行かれる方に誰かお買い物お願いするかもしれないですけど、
サービス業してる人はまず行けないですからね普通。
まあまあでも前のねサラリーマンしてた時でも、結局こっちのゲームマーケット、関西のゲームマーケットしか行ったことないんで、
はいはいはい、
大阪の方の、ね、初めの頃にやってた、やつとか第1回とか第2回とかの、はいはい、ほんまに小さい時のしか知らない、
まあね、ただでさえお金を落とすイベントなのに交通費までかけていくっていうのはね、なかなかどうにいった、
まあ、よっぽどたくさん買ったり欲しいものがどうしても欲しいものがあるっていうところです ね。今は割と手に入りますしね。
まあそうですね、
後々になったら
もう、でも結局のところ手に入らないものって手に入らないものなんですけどね、まあ、実は、
はい、
まあ、買えるもの、後でアマゾンとかでとか買えるとかいう話もなくにしもあらずではあるんですが、全てが全てそうでもないし、出店者増えてますし、ね、とかでね、
はい、確かにね、
はい、
そうですか。
まあというようなね形でいろいろゲームマーケットも残り9月に入ったらまあ3ヶ月、あと3ヶ月
あっという間ですよね。
そうですね、
だいたいなんか、うん、あっという間ですね。エッセンが始まったと思ったらもう言うてる間に、
ああそうか、エッセンシュピールが11?10?10
月じゃなかったですね、ちょっと僕のうろ覚えですけど、
今でしたっけね、
はい、
はいはいはい、
言ってる間にでももう秋になって
ねえ、
もう冬になってですよね、
うんうん、でまた春が来るわけですよ。
次4月1日ですもん ね、
ねえ、次がインテックス大阪でしたっけ、
はい、広くなりますね、
もうようやっとですね。
なかなかインテックス大阪行くのめんどくさいですけどね、地味に地下鉄からガーって行かないといけないんで、
はいはいはいはい、
まあまあだいぶ先の話ですけど ね、
ねえ、まあ一旦神戸に行ってまた一応
大阪に、ね、できるね、神戸で定着すると思ってたんですけど戻ってきました、ね、もう大阪はないんだとずっと思ってたんですけど、
まあまあまあまあね、どうなんでしょうね、やっぱ大阪ってつけてる方がいいんじゃないですか。
いや、まあ純粋に言ったに前の神戸の会場がもう手狭になったっていうパターンでしょうね。
ああもうあるかもですね、確かに、そうですね、もう次となるとインテックスぐらいかっていうのはあったかもしれないですね。はい、ということでね、途中で、接続が切れてしまったので、まあ、途中から再開してツイキャスの方はやっている状態ですけれども、ポッドキャストの方はもう今33分、
もう過ぎてますね。
過ぎてる状況ですけれども、
どうしましょうかね、なんか中途半端なんですよね。
35分ぐらいで切ってもいいんじゃないですか。
なるほど。来週のアンケートどうしようかな、毎週なんかねネタがなくて困ってるんですよ。
個人的に聞きたかったアンケートは、
はい、
もうゲームマーケットの話を聞きたかったんですけど、
ほうほう、どんな、
でもちょっと早すぎるかな、いや、どっち参加するかな、
あー、ゲームマーケット、
ゲームマーケット2017秋
参加というのは出店側の話ですか。
いや、普通に行く人です。
出店含めて、
出店は含めないです、
含めないで、
はい、もう来場者だけです。
はははは、
ゲームマーケットに遊びに行く人、土曜日曜、
あ、じゃあそれ次のネタにしましょうか。
来週ちょっと早すぎるかなと思ったんですけど、まあでもそれで良ければ やってもいいかもなと。
ちょっと早いかな、
まあ、多分やるとしたら、
ま、だ8、9月ですもんね。
そうですね、9月なんで、
ちょっと早すぎて予定が立たない人多い
です、ね、かもですね。
じゃあ一旦それは温めときましょう。
そうですね、とりあえず
聞きたいことしては11月ぐらいですね。
11月ぐらいかもです、ね、まあ聞きたいこととしては、土曜日に行くか日曜日に行くか、土日どっちとも行くか、
両方行くか、
両方行くか、両方行かないか。
あ、行かないも欲しいですか。
いらないね。いや、いらない、
行かない人は答えないから、うん、
いらないです、ね、
いらないです、ね、まあ聞いてみたいですね、それは。
うん、
アンケートもいいし、あのね、そう、マジョリティパーティーってゲームあるじゃないですか。
はい。
例えば空が飛べるけど、
はいはいはい、
あるあの地面に足がつかなくなるみたいな、
うんうん、
でそんなボタンがあったとしたら押す押さないみたいな、
うん、
あれを来週のネタにしようかなと思って、
ほう、
二択にして、
はいはい、
何かこう何かいいことが起こるけどものすごいデメリットがある、押す押さないっていう、でそれの内容をボードゲームに絡めてみようかなっていう、
はいはいはいはい、
例えば必ずスタピーが取れるじゃんけんの強さを持つんだけど、
はい、うんうんうん、
何にしましょう、デメリット。今思いつきで言っちゃったんですけど、必ずスタピーが取れる、はい、どんなゲームでもどんなスタピーの決め方をしてもなぜかスタピーが取れる、
は
い
は
い、最近ワイン飲んだ人っていうゲームがなりそうだったら、はいはい、なぜか自分がワイン、あ、そういうの飲んでたなってとか、じゃんけんで決めようとやったらなぜかじゃんけん勝っちゃうとか、
はい、
少ないもん勝ちって言ったらなぜか少ない人になっちゃう、
はい、
とりあえずスタピーは取れる、
必ずスタピーは取れるけど、
はい、
あの周りのプレイヤーからめっちゃヘイト買う。
なぜかなぜか恨まれる、
めっちゃ恨まれる、
それ辛いですね、
目の敵にされる、
それは辛いですね。
基本締められるところがあると締められる、
締められる。
けどスタピーは必ず取れる
とか、そのダイスを2個振ると必ずじゃないけどほぼほぼ9割7が出るけど、
うんうん、
あのゾロ目が出ないとか、
地味ですね。
カタンするときにね、盗賊ばっかり出まくるっていう。
ああ、それやったらダイス2個振ったら12か2しか出ない。
ああ、なるほど、ね、ファンブルか大成功しかしないとか、
しない、
ね、なんか要は例えですけど、そういうなんかボードゲームに絡めたマジョリティパーティーみたいな説問をしてみて、
はいはい、
まあ、2択で答えてもらおうかなっていう、
うん、
のふと今日思いついて、まあ、アンケートのネタに困ったんで次のこと考えようかなみたいな、あの毎週何かしらやるっていうのはちょっと面白いなと思って、
うんうんうん、
まあ、しょうもないことですけど、
はい
はい、思ってるんで、
やれたらいいなという、
なんかまたそんな二択ネタがあったら教えてもらえると採用するかもしれません、
うん、
はい、と、まあそんなとこですかね、まあ、なんかいろいろ書いてますね、コメントが。
はい、ん、コメントをいただいているのは、
はい、
はい、
山地さんが、ね、東京は遠いよ、
東京は遠いよ、
遠いですね、もうね、交通費がね、
うん、
トモさんが、日常生活の不順が極端に悪くなる、あ、なるほど、そういうのもいいですね、
うんうん、
片方がボードゲームですごくいいことで、
うん、
デメリットが日常生活に何かしら支障が出ると、
うん、はいはいはい、
はい、それ面白い感じですね。
サイコロの目が必ず1になる、
ああ、なるほど、2個振っても1ゾロしかない、
なるほど。まあ 2D 振ったら1から、7しかなんないってことですね。2から7か。
微妙ですね。
微妙は微妙ですね、うん、多分イスタンブールできないですね。
あ、でもカタンで土地取りするときその低いとこばっかり取ったんですよ。
あ、
こいつなんでこんなでんねんって言われてヘイト買ってめっちゃ奪われるっていう。結局これ良くないんじゃないとか思いながら、ね、はい、まあそんな感じです。じゃあどうしましょう、なんかねタイミングを逃してしまった感じで微妙なんですけど、
ね、
どこで終わりをつけたらいいかなと思って、
普通に切ってりゃよかったんじゃねえかなと思うんですけど。はい、もうなんかもうこのままいくと多分もうツイキャス上での30分をやりそうな感じになっちゃってます、
まあいいです別にそれでも。はい、1時30分ツイキャス上で、
まあ ポッドキャストが45分ぐらいになっちゃいますけど、
最近やとねちょっとまた痩せてきたんですけど、
うん、
なんかねお腹周りは痩せずに、
はい、
足から腰から下が痩せていくっていう、あの足が細っていく感じで、
なるほど、入院患者みたいなこと。
なんかね、筋肉が落ちていくのがね、分かるんですよね。
それなんか若干病気みたい
な、ね、これはこれでまずいっていう、
ね、よくないですね。
見た目の体重は下がってるけど、あの足の筋肉が落ちていくので、なんかズボンがずれるんですよね、
はあ、
ウエストが細いから、はあ、別に喜ばしくはないんですけど、
まあ一応有酸素運動によって筋肉も減っていくみたいな話もあるので、
ね、もうちょっとだからね、歩くなりなんなりこう運動をしなければっていう、最近ちょっとした危機感を覚えつつあるんですが、未だにそのモチベーションがないっていう。
筋肉が落ちていくって、それ単純になんかちょっと摂取できてないってことですからね、それ。う
ん、なんかね、どうしたもんかな。でもね、ジムに行こうかなと思っても続かないよと言われるしね。
まあ、単純につけたんやったら多分プロテインを飲めばいいだけだと思いますけど。
それでつくんですかね。
つくというか、あの筋肉が落ちてるってことは多分それ消費カロリーに負けてるので、1日の消費カロリー
かといって食べても多分油になるだけなんですよね。腹につくだけっていう、肉にならない。
でも、もうプロテインは単純にあのね、タンパク質なんで、
うん、だからタンパク質を取ればいいんですかね。
うん、まあ肉をつけ、肉っていうか、まあ筋肉をつけたければタンパク質ってイメージですけどね、
まあ、それに伴ってでも運動はしないといけないじゃないですか。
まあまあ
そこなんですよね、はい、運動するモチベーションを高めるための方法が知りたいみたいな。
まあやらざるを得ない状況に追い込むぐらいですけど
割とやらざるを得ない状況だと思ってはいても、なんか動かないこの、ね、自分のこの決断力のなさというか。
移転しましょうか
、ね、どうしたもんでしょうね、もうね、本当にね。
そうですね、店を移転するしかないですね、
はい、もうこんなくだらない相談事で、はい、もう赤字になりましたね。
はい、コメントいただいておりますイカさん、羨ましい。
あ、体重ですか。
まあそうですね、トムさん、体の3分の2は足の筋肉なので、足の筋肉が少なくなると体重は落ちますね。
あ、落ちますね。やばいですね、もう、
うん、であともう一つ言っておくと、筋肉が落ちる状態で運動したらより筋肉が落ちるはずなので。
あ、なるほど。この間だから、その三宮からトリックプレイさんまで歩いたんですよ。大した距離じゃないんですけど、
まあまあ、
めっちゃ疲れました
あの距離で疲れてるようでは。
あれを往復した後、はい、梅田まで帰って、梅田の駅からヨドバシ寄って、はいはいはい、ボドラボ行って、ボドラボから直でお店まで帰ってきたんですよ。
あ、
だから距離にしたら大体 5キロない。
それなりには歩いてますね。
5キロないんですが、めっちゃ疲れました。
ボドラボからここってちょっと歩く
15分ぐらいですね、うん、だから筋肉痛になりましたね、腰が。これだけで
三宮からトリックプレーはマジでそんなにないはずなんで、
あ、だからそれでやばいなと思って。
よくないですね、傾向として。
そうで、体重を測ったら、あの正月よりは落ちてたんで、でもお腹周りは変わってないんでね、
うん、
完全にこれ足の筋肉やなと思って、落ちたのは。
まあプロテインを飲みつつ運動することがいいかもしれないですね。
いやね、また話が戻ってきてまあちょっと考えなくてください。はい、
まあね、トリック三宮からトリックプレーはね、まあ、分かりますけど、僕もよくあの三宮からグループ SNE まで歩くので
SNE さんまだいまだに行ったことないな、
まあ、トリックプレーさんに行く距離の 1.2 から4ぐらいの距離にある
とです、ね、あ、なるほど。
そのまままっすぐ行けば
三宮からですか。
そうです
よ。あ、言ってる間にもう終わっちゃいますね。
はい、それでは皆さん良い夢を。
おやすみなさい。いやー、グダグダ